宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、皆さんこんにちは。さーて、今週も始まりましたよ。マイマイつぶりの歩いた後には第40回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？いよいよ4月になりました。というわけで新学期ですね。新何年生になられたとか、新入学とか、新社会人とか、気持ちも改まったという方多いのではないでしょうか。宮永はですね、新しく何かになったってことはないんですけれども、まあ3月で区切りのついたことが多かったので、ある意味まあ心機一転なのかな。あとは事務所の所属契約の更新が4月なので、4月1日一番乗りで更新に行ってまいりました。あとはそうだな、いつもお世話になっている専門学校さんで、あの新学期に向けての講師会があったりとか、そういうのにも参加してきましたね。いやー、4月ってさ、なんかやっぱり好きだなーって思うんですよ。まあね、ちょっと今年桜が早かったので、もうね、うちの町の桜並木すっかり下の方葉っぱ出てますけどね、そろそろね、お花も雨で散っちゃったかな。今週の雨で散っちゃうんじゃないかなっていう感じではあります。でもやっぱりなんだろうな、なんか嬉しい気持ちなんだよな。新しいさ、バッグとか買いたくなったりするの。これって小学校とか中学校の時の擦り込みですかね。なんか買いませんでした？新学期になると新しい上履きとか。なんか上履きって、まあ足の大きさがね、こうすぐ変わる小さい頃はもっと頻繁に買ってたのかもしれないけど、でももう中学校とかに入るとさ、上履きのサイズ、いや上履きのサイズじゃないよね、靴のサイズか、靴のサイズってそんなに変わんないじゃないですか。あ、変わるのかな。まあ私は変わらなかったですよ。で、なのでまあ傷んでくるってことにならないと買い直すってことにはならないわけですよ。そうするとね、どのタイミングで買うかっていうと、やっぱり心機一転、学年の初めとか、まあ何かあって傷んでしまったら楽器の初めとか、そういう新しいものを使えるっていうのは嬉しかったな。今年はね、とりあえず消しゴムでも新調してみようかな、なんてちょっと小市民なことを考えております。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流体感流商務会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流小宇会、
マイマイつぶりの歩いた後には。
というわけで、改めまして宮永舞です。今週お届けするのはこのコーナー、題して宮永舞華道家へのお散歩小道。なんじゃそりゃって話ですよね。混ざっちゃったんですよ。っていうか、いや、華道家への道には間違いないんですよ。実はですね、3月の最終週、宮永はその教わっている流派古流体感流の福 家元先生が生け花百段階段という目黒の雅叙園で開かれている、そうなんです、まだ開かれている最中なんですけれども、そのイベントに、これが週替わりでいろんな流派が出品されるんですね。で、古流大観流では3月の最終週に出品だったので、月曜日に池込みのお手伝いに行き、そして火曜日から日曜日まで、木曜日を除く毎日夕方の大気のお当番を務めてまいりました。いやー、対策を生けるお手伝いをするっていうのが初めてかな、初めて、完全に初めてかっていうとそうじゃないんですけれども、少なくとも宮永が教わっている福井元先生が大きい作品を生けるっていうのは、これ結構珍しいんですね。まあ、珍しいっていうかさ、まあ、宮永がアシスタントでついていくのって都内じゃないことが多いので、まあ、例えば神戸とか金沢とか、そうするとどうしてもね、大きい作品じゃないことが多い。あ、でも大きい作品の時あったな。一回神戸のコンテナに行けた時は、コンテナの中全部を行けるっていう感じだったので、でもね、そういう時に使う花材も、まあ、時期的なものもあると思うんですね。だいたい秋についていくことが多いので、そういうわけでいわゆる切り花を使って生けられることが多いんですけれども、今回ですね、やっぱり時期が時期だったので、八重桜とウコンという黄緑色の桜があるんですけれども、その2種類を大きな花器に投げ入れで生けるっていう作品が一つあったんです。まあ、それ以外はお聖火だったので、宮永は全く役には立ちません、触りません。唯一できることは毎日お水をきちんと足して見守ることぐらいかな。で、その大きな投げ入れの牡蠣がですね、実は今度のフラワードリームっていうイベントが今度は来週の週末4月13、14にあるんですけど、そちらで初めて流派内ではないイベントに出させていただくことになったんですね。あの、もちろん一人でなんて、そんなこう大それたことではなくって、あの門下の一同っていう感じで共同作品でいけるんですけれども、その時に使う牡蠣と同じものだったんですよ。で、あの大きいの使うからね、よく見て覚えてね、あとお水入れるのとか大変だからね、本当に大変だった。どれぐらい大変かっていうとですね、いや、入れる時は大変じゃなかったんです、実は宮永的には。あのお花屋さんと兄弟子が主にやってくださったので、全然あの働いてないんです、その時は。ただね、揚げ花って言って、まあ、片付けですよね、片付けの時にお花を抜いていただいた後、宮永が頑張ってお手伝いをして水を抜いたんですけれども、どうやって抜いたかというと、お風呂にさ入る時の手桶、洗面器じゃなくてさ、こう持つところがピョって出てついてるやつ、手桶を使ってひたすらバケツに汲み出す。そしてその汲み出したバケツを兄弟子とかが捨てに行ってくれるという。いや、最初あの宮永が自分で行こうとしたんですが、あの待てこらと止められまして。そうですよね。今回はそのさっきも言ったんですけれども、出品している場所が目黒の雅叙園の百段階段というところなんですね。で、この百段階段っていうのが東京都の重要文化財らしくて、まあ決して水をこぼしてはいけない、いや、もちろんどんな会場でも水をこぼしてはいけないんですけれども、まあ万が一水をこぼしてシミでもつけようものなら取り返しがつかないですよね。そうですよね、歴史的なものってそれが怖い。 だって弁償しようがないんだもん。あれはなかなか困りますよね。だから本当に、あとね、障子とかもものすごく細工の細かい特別な障子が入ってるんですよ。まあね、その紙は多分張り替えたりされてるとは思うんですけれども、でもそのさ、障子のさ、その細かい細工の部分のにさ、ボンとかぶつけて万が一取れちゃったら、それもね、弁償はできないわけで、って考えたらなかなか、はい、スリリングな経験でした。でね、そう、なんでお散歩小道かっていうと、てかお散歩小道、お散歩小道なんですよ、本当に。だって毎日いたんだもん、その100段階段。でね、どんなところかっていうと、昭和初期の建物が3つつながっているんですね、階段で。で、それが100段。まあ、本当は99段なんだけど、100段階段って呼ばれる階段でつながっていて、そしてね、階段の間中の天井、あと階段の途中でこうつながってお部屋があるんですけれども、7つかな ?7 部屋あるのかな ?7 部屋あるんだけれども、その7部屋のすべてのお部屋の天井でしょ?あと、まあ、欄間とか、柱、床柱とか、あとは、まあ、その、障子だったりとか、襖だったりとか、なんかね、すべてが細工物だったり、有名な画家の方の絵があったり、まあ、彫ってあったり、もう大変なんですよ。何が大変って。ね、見に来てくれたお友達を宮永はちょっとご案内したんですが、ね、ガイドさんになった気分で、はい、じゃあね、この部屋ね、なんとかの真似で、天井、はい、ここ天井、これ見るところね。で、欄間、はい、これ、これも見るところね。はい、この床柱、これも見るところね、みたいな感じで、うん、見るところしかない。あ、見なくていいっていうか、まあ、見ても普通だなっていうのは、畳ぐらい?本当に、柱の素材とか、廊下のこの木の素材とか、で、100段階段の階段の板は、ヒノキの一枚板とか言ってたかな。やっぱりその一つ一つがとても貴重で素晴らしいものなんだそうです。ただね、残念なことに、一切写真撮影が禁止です。実はその100段階段に行く、エレベーターっていうのがもう巻き絵で、なんかこう、なんていうの、お重箱の中に自分が入りました。しかも、蓋の方みたいなイメージ。中もキラキラ。ドアもキラキラ。って感じで、これもすっごいところなんですが、これも撮影禁止です。というわけで、この100段階段での生け花展、やってる間はね、1200円で入れます。この1200円を高いと、思うか安いと思うか、普段はなんかね、ご飯を食べてそのツアーで見るものらしいです。そうするとご飯どんなに安くても4000円以上かかります。一番高いのだと1万5000円とかいうなんか特別コースがあるそうです。というわけで、なかなかお得な回になっていると思いますので、ぜひぜひいけばな100段階段というイベントも見に行ってみてください。このイベントは5月19日日曜日まで行われています。時間は10時から18時、でも受付は17時半で終わってしまいますのでお気をつけください。あと月曜日はお休みです。これもお気をつけください。宮永は通勤入場フリーパス3000円っていうのがあるから、毎週見に行ってみようかななんて思っております。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流賞歌会。
東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で
家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけでマイマイつぶりの歩いた後には第40回、いかがでしたか？ここでお知らせがございます。4月13日土曜日、14日日曜日の2日間、フラワードリーム2013 in 東京ビッグサイトというイベントがございます。これはお花にまつわるイベントなんですね。あのお花を売ってたりもしますし、私が教わっている生け花の展示もあったりしますし、あとはフラワーアレンジメント、剣山とか使うんじゃなくってっていうようなあのアレンジの展示もありますし、あとはねハッピーローズアワードっていうなんかバラを贈る会イベントみたいなのもあるみたいです。ちなみに今年の受賞者は松平健さんだそうです。その他にもいろんなスクールの体験教室ですとかワークショップとか、あと東北のお祭りの実演とか、そういうのもあったりします。で、いけばなではデモンストレーション、実際に目の前で生けていくデモンストレーションも行われます。そのデモンストレーションブースで宮永が MC をさせていただくことになりました。まだちょっと詳しいことは分かってないんですけれども、土曜日に1回、日曜日に2回行われるそうです。去年も参加させていただいたんですけど、本当にあの大きなイベントで、もうビッグサイトの中にお花あふれてますので、お花の好きな方ぜひぜひいらしてみてください。あと宮永も今回あの家元先生、福家元先生と一緒にあの門下一同という形で合作なんですけれども、作品も出させていただきます。よろしければそちらもご覧になっていただければと思います。4月13日土曜日、14日日曜日、東京ビッグサイト東京国際展示場東123ホールでお待ちしております。そしてこの番組には、番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄からどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には今回はここまで。エンディングテーマ、愛子美香さんの光の場所を聞きながらお別れしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。次回の更新も絶対聞いてくださいね。
太陽が目覚める朝、覚えたての魔法ってカーテンの向こう側に小鳥たちも目を覚ますよ。朝露の輝きたちを小さな瓶に詰めて、旅立ちの時を告げる鐘が鳴り始めた。どんな辛い道のりもみんなと一緒に目指す。 明日こそはうまくいく。